お祈りをします。心を合わせてください。すべての命を作られた主よ、すべてのものを作られた主よ、皆を心から賛美します。あなたがその作られた一つ一つの命を覚えてくださって、すべての被造物にあなたの愛を届けるために、まずイエス様がその大きな働きをなしてくださいました。また私たちを選び、私たち一人一人をそれぞれの生きた場所から選び出して、あなたの救いに入れてくださいました。感謝します。今そしてこのニューヨーク日本語教会という場所で共に集うことができました。一人一人です。振り返る中で、あなたが集められた一人一人を感動を持ってみました。主を感謝します。一人一人がまた使わされて、そのところで生きておられます。ありがとうございます。どうぞ私たち限りある命を生きています。この場で合わせられたのは神の奇跡、この出会いを感謝しながら、自分に与えられているものを心から感謝しながら歩んでいくことができるように、どうぞ残りの礼拝のすべての部分をもご支配ください。あなたを心から賛美します。すべてをあなたに委ねます。どうぞ西郷先生を祝福して用いてください。聞く私たち一人一人の心が整えられますように、感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。聖書をお読みします。今日西郷先生が選んでくださいました聖書の箇所は、使徒の働きの一章の4節から8節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと、新約聖書の208ページになります。新約聖書の208ページ、使徒の働き一章の4節から8節、新改訳聖書ですと208ページ、新約聖書208ページ、使徒の働き一章4節から8節、お読みいたします。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？イエスは言われた。いつとか、どんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。以上です。それでは先生にビヨンドなクリスチャン人生と題してメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
何をお話したらいいかわからないくらいにですね、その素晴らしい音楽の共演をまさに今堪能させていただいて、心から感謝していますですね。本当は家内と一緒に歌おうと思ってたんですけど、今躊躇してますですねこれだけ音楽の共演があったらもういいだろうという感じがしますですね。ですけども、私はこの音楽を後ろの席で聴かせていただきながら、もうここに千々万々のですね、天使がここに参列してくださって、一緒にこの、20周年を祝い、そしてこの賛美の捧げ物を受け取って、一緒にこう拍手してですね、いる姿が見えるような気がしました。決してこれはお世辞ではありません。本当に神様がここにですね、人間的以上の霊的な祝福を注ぎ、そしてこの20周年を誰よりも喜んでいらっしゃる。それは神様であり、神様の御前に仕えている天使たちだっていう、その姿がこの目に見える気がして、後ろに座って本当に感謝してました。皆さん、この20周年を迎えるに至って、今日この日まずですね、このために音楽の、あるいはその他のさまざまな準備をしてくださり、そしておられた方々に心からもう一度感謝をして、主を称えたいと思っています。そして、私はこの20年前の最初の部分に少し参加させていただいたに過ぎませんけれども、その後どんなにたくさんの、先生方が、ロング先生、鈴木先生、そして宮内先生ですね、こうして、そして兄弟姉妹たち、ここにおられる田辺兄弟や坂井さん、その他の方々、 内藤さんもですね、今日本当に内藤さんのこんなお元気な姿を見させていただくということは、まさにおっしゃっていたように奇跡であり、神様が本当にこの教会を祝福していらっしゃる、一つの大きな証拠、で証人だと思いますけれどですね、こうして皆さんにお会いできたことを心から感謝しています。そしてきっとここに参加できない、でいろんな事情で参加できない、アメリカにいる方々も、あるいはこの近辺にいる方々も含め、そしてさらには日本に帰られたたくさんの方々、私もその方々に日本に帰るたびにお会いすることがありますけれども、みんな声援を送って、そして感謝してここでのことを思い起こしながら主を讃えておられるということを、感じますですね。これから、私もむしろこれは締めくくりで申し上げようと思って、私のよくしばしば説教というのは原稿を書いてですね、通訳者の人に渡しておいてもですね、どこへ飛んでいくか分からないということで定評があるので申し訳ないですけれども、最後に申し上げることを思ってたことですけれども、結論から申し上げるなら、私は長嶋茂雄が大好きです。なんで聖書のメッセージの締めくくりに長嶋茂雄が出てくるんだと思われそうですけれども、彼が引退するときに言った有名な言葉が、ご存知のように、巨人軍の栄光は不滅ですって言ったですね。で、その言葉がありますけれども、本当に教会、このに、ワシン、ごめんなさい、ニューヨーク日本語教会を建てられた神様の栄光は不滅です。そして、この教会は、で、なされた神様の御業、これからなされようとしている一つ一つのことは不滅で、建物がどうであれ、あるいは組織的なことがどうであれ、ここで神様の群れが生まれ、そして育てられ、今日まで導かれてきたその神様の御業は永遠不滅です。本当にそのことを思いながら、神様が許されるまでどんな形になるか、今もおっしゃっ、兄弟がおっしゃってたように、それは神様の御手の中にあることです。でもその形がどうであれですね、神様がここで始められた、神様の教会建設の御業は永遠です。それは誰も潰すことができないもの、これからも続けられていきます。そのことを覚えながら、今日の御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思いますけれどもですね、与えられた言葉がこの使徒行伝の一章の特に八節の有名な言葉ですが、またこれを実はこの教会がこれからどの方向に進むべきかというようなことで皆さんが祈っておられると思いますけれども、私自身に個人的に生涯的に与えられているビジョンがあります。そのビジョンをお分かちさせていただき、そしてぜひ皆さんにもそのことを味わっていただけたらと願って、この箇所を開かせていただきましたけれども、それが先ほど先生がおっしゃってくださったビヨンドということです。私の働きのニュースレターでもビヨンドという言葉を使わせていただいてますけれども、私はこれは聖書的なビジョンだと信じています。それは何かを超えて、クリスチャン生涯とは何か、クリスチャンの教会とはどうあるべきかということは、今自分が持っているその自分というものにとどまらない、あるいは自分が属している団体、あるいは神学、あるいは自分が置かれている環境にとどまらない Beyond something、 それを超える何かを神様はいつもしていてくださる。そこに希望があるんですね。今が全てではない、今が終わりではない、これから向こう側にビヨンド何かがあるんだということで、この使徒行伝の一章の八節、もう一度ご一緒に皆さんと読んでみたいと思いますけれども、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となります。ここにはっきり書かれていることは、私が今のままではない、聖霊が来るときに私が力を受けて私を超えた何かになっていくんだということ。そしてさらにはその地理的なことから言うなら、エルサレムに今いるかもしれない、でもエルサレムにとどまってそこで終わりではない、エルサレムから始まってユダヤサマリア全土および地の果てにまで広がっていくんだ。今日ここに私たちは聖書が言っている4つの、あるいは聖書がこの御言葉を土台にして私たちに語っている4つの少なくともビヨンドがあると思うんですね。そしてここにおられるクリスチャンたちが、私もそうですけれども、そして世界中のクリスチャンたちが、世界中の教会がこのビヨンドを目指していくことができるのは、どんなに素晴らしいことか。4つのビヨンド、1つは私を超える、ビヨンド・ミー、ビヨンド・マイ・キャパシティ、私の能力を超えて私の中に閉じこもっているのではなくて、そして2番目のことは、私の教団、私の教会、 私の教団、私の神学、私の教派にとどまっているのではなくて、その向こう側に届くことができる。そしてさらに3番目にはですね、エルサレムだけではない、ユダヤだけではない、サマリアだけではない、先ほど申し上げた世界の果てにまで地理的なビヨンド、ビヨンドジオグラフィカルバンドリーっていうんですか、地理的な境界線を超えて私たちが恵みが祝福が広がっていくことを目指す教会、クリスチャン。そして最後は何でしょうか。それはこの地上を超えた、私がこのビヨンドっていう一つのビジョンをいただいた最初の時にのきっかけになったのは、昔のゴスペルソングにビヨンドサンセットっていう歌があるんですね。その後聞かないでください、歌えないですね。この夕日、沈みゆく夕日を越えた向こう側に希望が、これで人生が終わりではない、そしてこの美しさをただ楽しんで終わりではない、向こう側に素晴らしい世界が待ってるんだっていう、私たちの地上をこれから、私もですね、酒井さんはいつまでも永遠の青年で若くいらっしゃって羨ましい限りですですね。で、私があるところで、ある方の姿を見たとき、あの人年取って見えるよねって言ったんですよね。その中にも自分は若いっていうような気持ちがあった。そしたら私の次女に言われたんです、お父さんも同じように年取って見えるよってですね、いつまでも若いと思ってるけど、どんどんどんどん年取ってくる、そういう時がだんだん近づいてきて、もうイエスのところに行く時が近づいてきてますけれどもですね、この地上が全てではない、向こう側にさらに素晴らしいものが待っている。私たちのクリスチャン生涯はこの地上のためにあってはならないんですね。永遠のためになるんでなければならない。そのことを4つのことに触れていきたいと思うんですけれども、第1番目にビヨンドミー、聖霊が来るとき私たちは自分を超えることができるんです。いや、ある人は言うでしょう、私は自分を超えたくない、私は私でありたいって。そうです、私たちは自分をもっと大切にしなきゃ、自分が一番自分らしく生きるということを、自分背伸びをして、自分を超えるということは決して背伸びをしたり無理して自分以外のものになろうとするということでは決してありません。一番自分らしく生きるために自分を超えなきゃいけないんです。自分の殻の中に、自分はこれでいいんだと思って自分の殻の中に閉じこもっているときに本当の自分で発揮できないんですよ。私は本当に自分らしく生きようとするならば、自分が空っぽになって聖霊に満たされるとき、土の器である私が空っぽになって聖霊が来るときに、私は一番私らしく生きることができるんです。私のを殻に閉じ込めている罪があるでしょう、私はダメなんだというひがみがあるでしょう、弱さがあるでしょう、それに私たちが振り回されてたなら、私はどうせダメなんだ、これでいいんだって言って、その殻の中にうじうじと閉じこもってたなら、本当の自分を発揮できない。神様が作った私が私らしく生きようとするならば、私が空っぽになって私を超えた私になるとき、初めて一番自分らしく生きることができるんだ。私は自分の殻の中に閉じこもってはいけないんだ。たくさんの人たちが自分の弱さの中に、罪の中に閉じこもって、そして自分らしく、本当に神様が私を作ってくださった一番元の姿に生きることができないでいます。でも本当に自分が、聖霊が来るときに、あなた方は力を受けて自分を超えることができる。その時に本当に一番自分らしく生きることができるんだ。Beyond me。 2番目は何ですか。 Beyond、 私の教会を超えること、自分の教団を超えること。私の教会、私の教会って言ってる間は、決して私たちは本当の教会の素晴らしさを味わうことができない。天国には、私は今ワシントンアライアンス日本語協会というギャラクティ、名前変えたんです、私忘れました、ワシントンインターナショナルジャパニーズチャーチ日本語協会ですね。アメリカ人の人やアメリカの国際結婚した人がたくさんおられるので、その方々も来やすくということで、ワシントンインターナショナル日本語協会で、私たちのそばにワシントン日本人キリスト教会と、私たちよりも 古い、はるかに古く今年30周年を迎えておられる教会があります。立派な教会です。長老教会の教会があります。あるいはバプテスト教会の教会系の教会があります。でも申し訳ない言い方ですけれども、どの教会の名前も天国に私はないと信じています。ワシントン日本語教会、これからの名前が変わるかどうかは別としても、ワシントンに行くみたいな、ニューヨーク日本語教会、その教会の名前もどんな教会の名前も天国にはないんですよ。メソジスト教団という大きな教団の名前も、バプテスト教団という教団の名前も、長老教会という教団の名前も天国にはないですね。天国には一つの教会があるだけです。そして一人の牧師がいるだけです。あの人の先生は素晴らしい先生だった、あの先生のおかげで私は今日がある、もうあの先生にお礼言わなくちゃ。おそらく天国行った時にそんな姿さえ、失礼な言い方ですけれどですね、ないと思いますね。私には一人の牧者、実はあの先生でさえ一人の羊に過ぎなかった。そしてその羊である牧師、そして小牧者、私もその一人ですけれども、それを支えた本当の牧者であるイエス様の栄光の前に、何々教会もない、何々教団もない、何々牧師、あの偉い先生もない、みんなイエス様を崇め、讃え、賛美している、その姿しかない。そしてみんなが一つの教会のもとに、子羊のなるイエス様の、牧者であるイエス様の前にひれ伏している一つの教会があるだけです。今も実はそうなんですよ。私たちのそばに来た一人の若い先生、今から数年前に毎朝蒼天祈祷会で祈る時を持ってました。でその先生とよく語り合ったのは、私たちは主任牧師だと言っても結局は副牧師なんだ、どこの教会の主任牧師もイエス様はお一人なんだ、私たちは副牧師に過ぎないんだ。そして一つの教会の完成を目指して、それぞれのローカルチャーチで、どうぞ皆さん誤解しないでください、それぞれのローカルチャーチに対する責任をどうでもいいって言ってるんではないんです。それぞれのローカルチャーチに皆さん使わされてるわけです。派遣されてるわけです。神様は配財しておられるわけです。そのそれぞれの教会のもとに、私たちは神を通して神様に仕えていく。でもそのそれぞれの教会は決して競争してるんではないんですよ。うちの教会は素晴らしいとかね、みんな素晴らしい主の教会です。私は若い時に正直申し上げて、本当に傲慢だと、今でもそうですけども、傲慢だと、しみじみ傲慢だったとしみじみ思います。そして何か自分にはいいところがあってできる、そしてこの教会をこういう特色のあるいい教会にしていくんだっていうようなところの誇りがどっかにできていなくても思っていたということをしみじみ感じます。それは間違いです。申し訳ないことです。ちょうど教会の中にいろんな人がいなきゃいけないですね。みんな、ある人は手であり、ある人は足であり、ある人は目であり、ある人は耳であり、鼻であるように、教会の中にそういうそれぞれの部分があって、そしてみんなが大切な、なくてならない存在であるように、一歩外に出たら、教会の外に出たならば、いろんな教会がある。神様の前から見たならば、どの教会も必要なんです。ある教会は神様の国において手でしょう、ある教会は神様の国において足でしょう、ある教団もメソジスト教団もバプテスト教団も神様の摂理のうちにみんな必要なんです。どの一つの教団も、どの一つの教会も一つで、あるいは一つの教団、一つの教会で神様の偉大さを表すことはできない。みんなが手となり足となり、どの部分も必要なんです。だからこの教会こそ完璧なザ・チャーシュなんていう教会は絶対ありえないんです。みんなが必要なんです。謙虚にそれを認め合いながら、お互いに尊敬していくということです。どうぞこの教会がどういう形になり、どういうふうにこれから進んでいかれるにしても、他の教会とを愛し尊敬し祈る教会になってください。 Beyond my own church, my own denomination, 私の教団、私の教会を超えて一つの教会として、どうぞ。私は日本にアメリカに来る前に、かなり長い間超教派運動というのは日本では盛んなんですけど、その当時超教派運動というのに参加しました。 の事務局主事とかそういうことに関係させていただいてきましたけれども、そういうところで何をやるかといったら、みんなで協力伝道するわけです。みんなで力を合わせて東京を動かそう、日本を動かそうという協力伝道するわけです。みんなが手に手を取って、協力協会が700ある1000あるとか300あるとか、そういうふうに言います。でも悲しいことは、なんかキリスト教会なんか暴露するみたいで、ちょっとこう抑えたくなるんですけれども、悲しいことは、みんなで一緒にやろう、一緒に集まってお祈りしよう、協力伝道しよう、そして日本を動かそう、東京を動かそうって言いながら、裏に回ってって言ったら、なんか失礼な言い方ですけれどもですね、うちの教会の方がいいんだよって、あの教会の、そこの教会のこっちいらっしゃい、こっちいらっしゃいってみたいな、何かどっかで競争し合ってるみたいな、そんな姿を私は気がついたり見たりしてきました。あるいは聞いたりしてきました。そして実はこれもあれですけどですね、私の当時所属していた牧教会でさえ、ね、そういう傾向があった。それは神様が一番お嫌いになることじゃないでしょうか。一番悲しいことじゃないでしょうか。自分の家族ですよ。自分の神の家族の教会をそういうことを言うことは、で、消去法運動協力して、例えば皆さん他の教会を愛し尊敬し一緒に協力してっていう時に、すぐに活動ですね、一緒に何かをしようというような活動、イベントとかキャンペーンとか、そういうことを考えるでしょうけれども、それは時には偽善っぽいことだってあるんです。それが大切なんじゃないんです。一番大切なことは愛することなんです。そして陰で祈ることなんです。そしてもっとそのバロメーターになるのは、よその教会で何か悲しいことや辛いことや思わしくないことが起こったならば、それに心を痛めて悲しむものと悲しみ、もし逆に良いことがあったら、素晴らしいことがあったら、それを一緒によかったねと喜べる教会、これこそが神の国に向かって進んでいる教会のあるべき姿、 Beyond my own church、私の教会をっていう、うちの教会を建てるんやっていうようなことを超えた、神の教会を建てるための一部として進んでいく教会。人数は問題ではありません。私の育ててくれた牧師がいつも言ってたこと、その教会は私が行き始めた時にはまだ10名そこそこの教会でした。でも私たちがアメリカに出てゴールする時は100名を超える教会になってました。でも彼はいつも言ってました。教会は人数は問題ではない。当たり前のことかもしれない。でもそれがなかなか現実の中ではいつも気になることだ。大事なことは質です。それは愛の質です。愛する教会。自分のことを愛する教会は簡単でしょう。自分の教会を愛することは。でも他の教会を愛する。そのために祈り、そのために喜び、悲しむ教会。人の痛みを、教会員同士が互いに痛みを分け合う、喜びを分け合う、もちろんです。でも、Beyond my own church、私の教会を超えて、そして、そのことに大きく関連して3つ目の Beyond は何ですか。地理的に Beyond、エルサレムを超え、ユダヤを超え、サマリアを越え、そして地の果てにまで及ぶ教会。これは世界宣教ですよね。世界宣教。皆さん、この中で誰一人として海外宣教の恵み、恩恵を被ってない人はいないですよね。みんな誰かが自分の人生を犠牲にして、自分の安寧や安全や享楽を犠牲にして、それを全部捨てて海外に不自由な生活、困難な生活、危険な生活を覚悟して行ってくれた人がいるから、そういう人々がいたから、私たちが今日福音に預かることができたということを忘れてはならないんです。私たちもまだ福音を聞いていくことのない方々のために祈り、労使、私自身もあるいは海外に行かなければならないかもしれない、 あるいはそう言ってる人たちを支えなければならないかもしれない。皆さん、伝道と海外選挙の大きな違いは何だと思いますか？それは、伝道は自分の教会が拡大することです。それをすれば、一生懸命やれば、皆さん10人の人が今年中に救われるように、洗礼を受けるようにというようなキャンペーンで、それによって自分の教会がすぐに膨れ上がるでしょう。これも可能でしょう。ですけれども、海外選挙っていうのは、それによってですね、自分の教会が直接的に利益を受けるわけではない。天国に行かなければ、その結果の祝福なんかは味わえないかもしれない。でもイエス様はおっしゃった。聖霊があなた方の上に臨むときに、あなた方は証人となって、エルサレム、ユダヤ、サマリア全土および地の果てにまで私の証人となるんだ。この教会が目指すべきものは何でしょうか？ただこの教会が、それが何人であれ、3人であれ、5人であれ、10人であれ、20人であれ、本当に神様にビジョンをいただいて、世界に宣教をビジョンを持って、福音が述べ伝えられていくことのために、どうしていく、祈っていく教会になっていただきたい。大きくなったらやろうとしたら、いつまでたってもできないですね。それはわずか数人の時から始められるべきビジョンだと思います。そしてこれは単に地理的なことだけじゃなくて、社会的なね、社会的なバウンダリーをも、境界線を越えていく。エルサレムって何ですか？ユダヤ、サマリア、および地の果てまでって何ですか？エルサレムって自分の今いるところでしょ。自分の今近い、一番近いところですね。そこを出ていく。でもそこから始まらなければならない。私はしばしばそれを家庭と思っています。家庭の伝道、家族伝道、一番難しいですね。牧師も一番それを感じてますね。本当に家族伝道。ここに私たち祈りを、やっぱり一番最初に結果が出ないかもしれないですよ。でも一番最初に中心的に責任があるところですね。私が飛び出てお話しするんですけれども、私に二人の娘がいますですね。下の娘が今フィラデルフィアにいますけれども、15、6歳の時だったと思いますですね。その時に、車を私が運転して彼女をどっかに連れていく時ですね、友達の家か誰かに連れていく時に、何の話だったか覚えてないんですけれども、彼女が私がこう言おうとしたんですね。だってお父さんだってね、完全じゃないからねって言った時、言ったんです。でもその時に、お父さんだって完全じゃないからねって言った時には、あることが心の中にあったんです。この子は私をまだ完璧なお父さんだと思ってると思い込んでたんです。それはその子が7歳ぐらいの時だった。もっと小さい時に、リトル・マーベルっていう映画がディズニーであったんですね。で、それを見ながら、最後の場面でお父さんと別れて結婚していく時に、その主人公が泣いていくみたいなところがあって、それを見ながら娘も一緒に泣いて、私はお父さんから離れたくないみたいなことを言ってくれてた。私を愛してくれて、普通私に憧れていてくれて、私を完璧なお父さんだと思っているその頃のイメージが、15、6歳のに育った娘の中に今でもあると思い込んでいるバカな親だったんですね。それだから、お父さんだって完璧じゃないからねって言った時に、娘から、いや、お父さんは完璧だよって言ってくれる返事が来るとばっかり期待してたんです。そしたら次の瞬間、何が起こったかというと、 I know you are not perfect っていう言葉が返ってきた。お父さんが完璧じゃないのが、今更言うわけでもない、言わなくたって分かってるでしょっていう、その声のトーンがものすごいショックだったんです。 I know that you are not perfect っていうですね。その時に初めて現実に戻されたって感じです。やっぱりバレてたかっていう感じでですね、そんな気持ちだったんですね。ですけれどね、その次に彼女が言った、お父さん、お母さんは完璧じゃないってよく分かってる。でもね、そのお父さんとお母さんが、その過ちや失敗、それを神様の前に持ってきて、 それをお詫びして、そしてまた前に進もうと思っている姿、これなら私もできる、これならこんな神様、そしてそれを許し受け入れてまた励まして前に進ませてくださっている神様を見るときに、私もそういう神様を信じていきたいと思っている。皆さん、ある牧師はですね、これ英国の話ですけれども、日曜日の朝、アメリカの、いや英国の牧師はしばしば教会から別のところに住んでますけれども、だから多くの信徒さんと同じでしょうけれども、日曜日の朝子どもたちをまとめて車に乗せて、そして教会に置く、一緒に行くということはものすごく至難の業っていうのか、朝イライラしてくる、もう自分も説教しなきゃいけない、そういうことでいやピリピリしてるのに、子どもたちがなかなか言うこと聞かない、なかなか食事の席に着かない、準備ができてない、それでそのある牧師はもう頭に来ちゃってですね、それでもう大声で怒鳴って、何やってんだお前たちはっていうような感じで、で怒った後に食卓に着いた時、みんなもうシーンと静まって、誰も物を言わないでお食事の席に座っていた。そしてみんな時間が来たので、お行くぞって言って、もう牧師のお父さんの元にみんな車に、霊柩車に乗るようにですね、その車に乗って、そして車から降りて、みんなもううなだれて教会の中に入っていく。お父さんももうイライラして、その相変わらず怖い顔して、みんなもこのお父さんに何も言わないがいい、触らないがいいっていう感じで教会の中に入っていった。でも教会の入り口を入ったその瞬間にお父さんの表情が変わったっていう。そして向こうから来る信者さんにニコニコしておはようございますってですね、いう顔に変わって、そしてやがて講壇に立つ時間が来た。もう講壇で素晴らしい説教、もうそこには天の使いがメッセージを運んできたような姿で、みんなその先生のメッセージに聞き惚れて、エイメンというような感じで聞いている。でもその中で一人娘、十いくつかの娘が、みんなとはちょっと違った面持ちを持って聞いていた。そして思わず心の中で祈った。お父さん、そこから降りてこないで、そのまま一週間そこにいてっていう。それが現実ですよ、多く。私はそんなんじゃない、牧師ではないということは夢にも言おうと思いません。しかし、その中にありながら、私たちは、不完全でありながら、完全を目指して進もうではないかと言われていることを忘れてはならない。Beyond!Who I am, what I am. 今私が何者であるか、そこにとらわれてはならない。でも聖霊があなた方の上に臨むときに、あなた方はそこから出て、家族の中の証人であるだけではない、職場でユダヤで、仲間の同胞人の間で、私の知っている親族の中で証人となり、さらにはサマリア、それは苦手とする人たちです。性格が合わない。断るためにぶつかる、そういう人たちの間にも、そしてさらには全く文化の違う人たちのところにまで出ていく。本当にそんなビジョンを持ったクリスチャン、そして教会になってほしい。自分の中に閉じこもるんではなくて、そして最後にビヨンド、なんですか、ビヨンド myself、 ビヨンド me。 そしてビヨンド geographical boundariesごめんなさい、 Beyond my denomination, my own church、 そして Beyond 私のジオグラフィカルな自分がいるところを超えて、最後に何ですか、 Beyond this world。 私たちの信仰のゴールはこの地上ではない。今悲しいことは、いろんなことを言ってもキリスト教っていうと他の異教の宗教とは違って、ご利益宗教ではありません。何々学会とか何々なんとかっていう、まあいうところはご利益宗教だけれども、キリスト教はご利益宗教じゃないんですっていうのを、うっかりすると思い込んでる人がいますけど、キリスト教も結構みんなご利益宗教ですよね。いわゆる繁栄神学といわれるプロスペリティステオロジーっていうんですか、ああいうプロスペラステオロジー、テオロジーでしょうか、そういう繁栄神学、信じたら金が儲かる、信じたら物がうまくいく、信じたら病気が治るっていうようなことをたくさん強調する、信じたら何もかもうまくいく、うまくあなたの人生がうまくいかないのは信仰が足りないからだ、あれが足りないからだというような信仰の傾向の強いグループがいますけど、 それだけ、その方々だけではない、多くのクリスチャンたちが所詮は結局は自分のための信仰、これを信じたら自分の人生がうまくいく、今のこの地上の人生が、
でもそうじゃない人たちたくさんいます。
先日も私は久しぶりにある方々と一緒に水野源蔵さんの10歳の時に集団赤痢にかかって、瞬きをするということ以外全て体の運動機能を自分で動かせる機能を失って、ただ、ね、座ったきり、寝たきりという座ったきり、ここにこたつのあるいはちゃぶ台の前に置かれて、ただこうやって顎を机の上に乗っけて、そして瞬きをすること以外には自分で一切動くことができない、車椅子で動くことさえできない、話すことさえできない、口を動かして。15歳ぐらいだったと思います、クリスチャーになったのは。10歳の時にその集団赤痢でそのような体になって、亡くなった時47歳ぐらいですね。32年間の間そのような生涯を送られた。癒されることはなかったんですよ、その肉体的な。でも彼の生涯は本当に輝いて、皆様まだお会いになった、お会いなんで、お会いでもできない、手に帰られましたけれども、ご覧になったことがなければ、彼の生涯を描いたフィルムを、あるいは彼のこと、彼がその瞬きで表した詩、4週にもわたる 詩ですね、それを見てください、読んでください。ドキュメンタリーになった彼のその本当の画像があるフィルムもあります。皆さん輝いてますよ。榎本先生や、あるいは三浦彩子先生にも大きな信仰の励ましや影響を与えた。もちろん 彼自身もその先生方からの影響を受けてますけれども、彼もそのような先生方に大きな影響を与えた輝いた生徒ですね。でもこの地上では地上的な幸せや祝福を得たわけではない。彼がその信仰のを表した詩集でもたくさんそのことを言い表していますけれども、彼の信仰を支えた大きな希望は何ですか。それは誰が共にいてくれなくてもよみがえられた主が彼と共にいつもいてくださるという事実と、そしてこの人生と世界の向こう側にある永遠の希望こそが彼を支えたんです。私たちの信仰の最終的な希望がどこにありますか。私たちは結局何を目指しているんですか。なんだかんだ言っても地上で繁栄することですか。地上で満足することですか。そうで、もしそうだったならば、これほど矛盾に満ちた、これほど不公平なこの世界、人生はないと思いますね。カントという有名な哲学者がいますけれども、彼の有神論の証明、あるいは永遠の世界があるということの証明、それはもしそれがなかったならば、神様が私たちに与えてくださった公平でなければならないというこの良心、あるいは理性が求める公平さっていうものが絶対にありえないからです。もし こんなに神様が全ての人に公平であり公正であるというそのうなずきを与えているとするならば、この地上だけで終わってはならないはずだ。向こう側に全てのもの、つじつまを合わせる世界がなければならない。皆さん、私たちの信仰が個人においても教会においても目指すものは何ですか。この地上の範囲であってはならない永遠の祝福。良い善かつ忠なるしもべをよくやった、あなたはわずかなものに忠実であったから多くのものを司らせようと言った、あのマタイによる福音書の25章のタラントの例えのあの情景は、私たちがこの地上を終えてやがてイエス様の前に最後の審判に立った時、立たされた時の情景です。私たちはあの最後の審判イエス様の前に立つとき、良い忠実なしもべをよくやった、あなたはわずかなものにあの苦労の中であの困難の中で忠実によくやった、だからあなたに多くのものを司らせよう、あなたの人生がたとえ2タラントしか設けない人生であっても5タラントのしもべと全く同じ祝福を私はあなたに準備している、これがあなたの受け取るべき分だ。 と言われるその日まで、いえその日を目指して、私たちがこの教会の、ニューヨーク日本語教会のこれからの祝福と繁栄のために、それは永遠の未来を目指しているものであるということをしっかりと、いつの間にか地上のものになってしまうことがないように、そういう教会であっていただきたい。私もそうであり続けたい。でもこれらのことは人間的には絶対できません。あなた方の上に聖霊が臨むときです。人間は所詮自己中心です。地上的です、物質的です、肉欲的です。もし私たちが Beyond Myself、 私を超える人生、そして自分の教会ではなくて、自分の教会を超え、教団を超え、神学を超えて、本当に他の教会を愛するような教会を築いていこうとするならば、あるいは地理的なものを超えて、世界の宣教のために、そしてこの地上ではなくて、この永遠を目指していく教会になろうとするならば、私たちは聖霊に満たされるということがなければ、絶対にそんな個人のクリスチャンにも、そんな教会にもなることはできない。ふりをすることができても、そういう教会、ビヨンドな教会になろうとするなら、ビヨンドなクリスチャン人生を送ろうとするならば、あなた方が聖霊に満たされるときに、あなた方は力を受けてです、イエス様の十字架と復活は何のためだったでしょうか。それは私の罪を許し、私たちが神様ともう一度つながって、パイプがつながって、そこからドクドクとっていうんでしょうか、聖霊が潮のように流れていき込んでくる生涯に私たちが入るために、イエス様は私の罪のために十字架にかかり、よみがえり、聖霊が私たちに下る道を開いてくださったんです。多くの人たちは十字架と復活を信じ、罪が許されたところ、そこで終わってしまっています。でもそれは、実は私が罪許され、神のことされて、聖霊に満たされる生涯に入るために、イエス様は十字架にかかり蘇ってくださったことを忘れてはならないと思います。聖霊があなた方に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてあなた方はエルサレムをはじめ、ユダヤ全土、サマリア、そして地の果てにまで私の証人となる、私の証人となる。お祈りをさせてください。恵みの深い父なる神様、願わくはここにおられるお一人お一人が、そしてこのニューヨーク日本語教会が、今まで20年の間あなたに支えられ、多くの困難や苦難や紆余曲折を経ながら、ここまであなたの祝福を味わい、そしてたくさんの方々に福音を伝え、そしてその福音を受け入れた方々を世界各地に使わせてこられましたけれども、今大きなまた転機を迎える中で、これからのビジョンを探る中で、方向を探る中で、神様、もう一度聖霊に満たされる、その原点から出発して、そして Beyond me, Beyond myself, Beyond my own church, Beyond geographically boundaries、そして Beyond this world、 Beyond なクリスチャン人生、 Beyond なチャーチに、聖霊に満たされた教会として成長発展していかれることができるように、続いて豊かな祝福を注いでください。イエス様のお名前によって祈ります。アメン。